それでは今読んでいただいた箇所から、聖書の御言葉をお話しさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。今朝私たちに与えられている御言葉を感謝いたします。どうぞこの御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださって、神様が願っておられることを理解できるように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。おはようございます。エペソ人への手紙1章からのメッセージは今日で一つの区切りとなります。で、来週はちょうどペンテコステになります。ファミリー礼拝ですので、今日も出ていますけれども、皆さんで一緒に神様を賛美し、聖書の話を聞きたいと願っています。で、このエペソ人への手紙1章、今日で、終わりですけれども、言ってみれば教会について語られていると言えます。で、皆さんにとって教会はどんな場所でしょうか。この中には他の教会から移ってきた方もいますし、あるいは転勤やいろんなことで他の教会も経験しておられる方もいます。あるいはもうこの教会一筋という方もおられます。私も、4年間東京で勉強していた時は、3つぐらい教会を経験しましたけれども、基本的には大阪の教会で育って、そして、香川に来てずっとこの教会でいます。私にとってみれば教会は、なんていうか基本的に、良いとこという言い方がおかしいんですけれども、本当になくてはならない、そういう場所、言ってみれば良いところと言っていいんでしょうか。それは決して何も問題がないとかそういうことではないわけです。言ってみればそれは家族に例えられるのかなと思います。家族はたとえいろんな問題が起こっても、よそと比べてなんかうちの家族はちょっとダメだなとか思うことがあるかもしれない。でも家族はかけがえのないものであり、そしていつも帰ってくる場所で、そこで自分が育った場所、教会とはそういう場所なのかなと思います。そういう意味で、母教会がある方はその教会の記憶はずっとあるでしょうし、それでも今ですね、加えられている教会はまたそれはそれで大切な、ところと言えると思うんですが、基本的に教会について私たちが、本当に教会は素晴らしい場所なんだ、そしてそれは何か他のところと比べることではないという意識を大事にしたいなと思いますし、それは決して何か思い込むというよりは、今日の御言葉にもありますが、御言葉から教えられる教会というものを理解することが大事ではないかと思わされています。先週は17節から19節に書かれている祈りを中心にお話ししました。この祈りはパウロがいつも教会の信徒のことを覚えて祈ってきた、そんな祈りの言葉なのだと理解できます。エペソの教会の信徒の信仰と愛を聞いてパウロは心から神様に感謝していますが、それだけで満足はしません。さらになお一層教会の方々のために祈り続ける必要をパウロは覚えています。私たちもそうですけれども、まだまだ神様が私たちに与えてくださったものがどれほど素晴らしいか、そしてそれが私たちの思いを超えたものであるということをまだまだ知らないからです。で、17節から19節の祈りは3節からずっと語られてきた神様がキリスト、イエス・キリストにあって行われた救いの御業、私たちに与えてくださったもの、それをさらに深く知り理解し、ますます信仰と希望に満ちて神様を感謝できるようにという、そんな取りなしの祈りです。で、この祈りの中には私たちが知るべき3つのことがあるとお話ししました。第一に、 神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、どのようなものかというのはどれほど素晴らしい確かなものかということです。第二に、生徒たちが受け継ぐべき栄光の富、これも私たちが受け継いでいるものがどれほど価値のあるものであるか、豊かなものであるかを知るということです。そして第三に、信じる私たちに働く神の優れた力です。私たちの中に、そして私たちを救ったその神様の力が今も力強く私たちに働いてくださっている、そのことを、この3つのことを知るようにとパウロは祈っています。そのためにも、まずあなた方の心の目がはっきりと見えるようになるようにと祈っています。このように17節から19節の祈りをまとめるならば、19節の言葉ですけれども、私たちが神の大能の力の働きによって、私たちに働く神様の優れた力の偉大さ、それをもっと知ることができるようにという祈りです。この祈りはエペソの一章で書かれてきたさまざまなことをまとめたような祈りと言えると思います。改めて私たちもこの祈りを、私たち自身、そして教会の祈りとしていきたいと思います。さて、このパウロの祈りは19節で終わって、20節からは別の文章が展開していますけれども、この20節から23節は明らかに17節から19節の祈りの内容を受け継いでいます。そのことを心に留めて、20節から23節についてお話をしていきたいと思います。2番目の点です。私たちキリスト者が神の大能の力、特に私たち信じる者に働いているこの神様の力を知るようにとパウロは祈っていますけれども、この神様の大能の力とは何でしょうか。20節は、キリストを死者の中からよみがえらせた力であると明らかにしています。さらに、この神様の大能の力がキリストのうちに働いていて、よみがえられたキリストが天上で父なる神の右の座についておられる、21節に書いていますが、あらゆるな、名前というのは力と権威ということです。あらゆる力と権威の上に置かれたと語っています。これはイエス様が天に帰られる直前に弟子たちに言われたことと同じです。私には天においても地においても全ての権威が与えられていますと、マタイの28章でイエス様は言われました。つまりイエス様は、ある意味全ての権威を持ったお方、よくイエス様は王であると言われることがあります。ただこの世の中の王というイメージでイエス様のことを語ることには私は抵抗はありますけれども、ただこの福音書の中に出てくる神の国、国という言葉はもともとは王国という意味です。神の国とその義をまず第一に求めなさい、まず求めなさいという御言葉があります。英語の歌を覚えている方は、キングダムオブゴッドって歌っているのを覚えていると思いますけれども、主な英語の聖書はキングダム、王国で訳しているんですね。どういうわけか、日本語の聖書は神の国、あるいは御国と訳されていますけれども、もちろんイエス様はこの世の王とは全く違うお方ですけれども、イエス様が王であるという理解は大事かなと思わされます。イエス様は力による支配ではない、本当の権威を持っておられるお方です。私たちはそのことをもっと知る必要があるということです。そしてこれはこの世のさまざまな力と権威に苦しめられていたエペソ、そしてその他の教会、そして私たちに対する励ましの御言葉でもあるわけです。この後の2章2節をご覧ください。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと、パウロはこれは私たちが救われる前のことを言っているわけですけれども、私たちが救われる前の状態をこのように、この世の支配者、 不従順の中に働く霊、その支配を受けていたのだと表現しています。まあ、エペソの町について言えば、使徒の働き19章を見ると分かりますが、非常に魔術が盛んであったということが分かります。そしてもともと月の女神アルテミスの大神殿、世界の七不思議と言われた大神殿があって、それにまつわる仕事を人々がしていたという事実、また当時はローマ帝国の中で重要な都市、重要な町でしたので、ローマ皇帝の権威が強く、皇帝崇拝、皇帝のための神殿もいくつもあったと言われています。まあ、そう考えるとエペソの町は私たちが思っている以上にクリスチャンにとっては、やりにくい町といいますか、非常に戦いの多い町であったということが分かります。エペソの人たちは目に見えるこの世の権力を意識せざるを得なかった。さらにその背後にある悪魔的な力を意識せざるを得なかったということです。主イエス様が受けた荒野の誘惑の中で、サタンは国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう、それは私に任されていて誰でも私が望む人にあげるのだからとイエス様に語りかけました。まあ、神の御子であるイエス様になんと大胆なことを言うのだろうと思いますけれども、まあえてイエス様は人として歩んでおられましたから、まあ、この世の権力を持っているこのサタンからのこの誘惑にイエス様はあえて向き合われたわけです。まあ、このように聖書はこの世の権力に対して、まあ、サタン、悪魔の支配といいますか、悪魔は確実にいて影響力を及ぼしているということを認めています。しかし私たちは今いたずらに恐れる必要はないわけです。今やすべての御業を成し遂げて死からよみがえり、神の右の座に就かれたキリストが天と地にあるすべての権威を持っておられるということです。まあ、右の座と言いますけれども、旧約聖書の中では、神様のこの右の手は権威と力の印です。例えば詩編20編6節には、今私は知る、主が主に油注がれたものを救ってくださること、右の見ての救いの道からを持ってと歌っています。まあ、イザヤ書にも私がその右の手でという言い方もありますが、それは神様の力と権威の印です。つまりキリストが神の右の座におられるということは、父なる神の王座を共にしている、全く同じ権威と力を持っておられるということを意味しています。このキリストこそ全ての支配、権威、権力、主権の上におられるお方です。そしてそれは今の世だけでなく次に来る世においてもと言われている。ここも大切なところです。これはすでに実現している神の御国において、もちろんイエス様は権威と力を表しておられますけれども、同時に聖書はまだ私たちには知らされていない、まだ来ていない新しい天と地、つまりキリストの再臨と全ての完成を含めて、キリストは全てのものの上に権威と力を持っているお方であるということをここで言っているわけです。これは私たちの信仰、救いの確かさを保証するものです。キリストを死者の中からよみがえらせた神様のその大能の力が私たちを救ったのと同じように、やがてキリストが再び来られるとき、その同じ力が私たちを死からよみがえらせてくださるという約束です。そしてこのことは、少し戻りますが3節で言われていること、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたと言われていることにもつながってきます。まあ、1章4節から14節に書いている一連のことが、この天上にあるすべての霊的祝福の中身だとお話ししてきましたけれども、まあ、繰り返しになりますが、それは私たちが世界のもといの据えられる前から選ばれたということ、そして神の子とされたということ、そして御国を受け継ぐものとされたということ、これらの祝福、これらの祝福は今の私たちにとってもちろん意味がありますけれども、それは同時に霊的な領域という言い方しかちょっとできませんが、 霊的な領域あるいは終末論的な、つまりまだ私たちが十分には理解していない経験していないことも含めての祝福であるということを改めて教えられます。私たちには全てはまだ分かりませんが、しかしイエス様の権威と力はそれにさえ及んでいるという約束です。それはまさに21節に書かれているように、十字架によって罪の贖いを成し遂げ、死者の中からよみがえり挙げられ、神の右の座に着座されたキリストが天地万物、そして今の世だけでなく次の世においてさえも権威と力を持っているお方、そのことにつながってくることを改めて確認したいと思います。最後の点3番目に入っていきたいと思いますが、このキリストに与えられた権威と力、それが22節でまた別の側面から言われています。22節をご覧ください。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。そのように表現しています。キリストがすべてのものの上に権威を持っているということを、この別の言い方をしているわけです。これは詩編の110編1節8編6節から来ていると理解されています。110編1節はこのような御言葉です。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。詩編8編6節でも、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれましたと歌われています。これらの詩編では神様が御子に全てのものを支配する権威をお与えになり、その足台とされたのだ、足の下に置かれたのだと歌われていますけれども、パウロはこの詩編を通してですね、キリストの権威は全てのものの上にあるだけでなく、実際に全ての力と権威をご自身の支配のもとに置かれた、つまり足の下に置いたのだということを言っていると思うんですね。そしてこれがこのキリストの支配が教会に関わるものであること、主がこの世に教会を置かれたその意味につながるということを明らかにしています。もう一度21節のですね、今の世だけでなく次に来る世においてもと言われていることに注目したいと思います。主イエス様が天に上げられて、今は父なる神の右の座についておられる。そしてイエス様は全てのものの上に権威を持って、全てのものをその足の下に置いて支配しておられる。その驚くべき事実をパウロは明らかにしているわけですが、では次に来る世、つまり主イエス様が再び来られるその時まで、今この世にあってキリストのこの力と権威を表すものは一体何なのだろうか。エペソ人の手紙はそれが教会なのだと示しているわけです。22節の後半をご覧ください。キリストはすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられましたと書かれています。すべてのものを足の下に従わせるキリストは逆にすべてのものの上に立つ頭でもある。これはキリストの持っておられる権威を、積極的な意味で言い直したのだと私は理解しています。すべてのものを足の下に従わせるというのは、もう上から下への支配をイメージさせますが、すべてのものの頭であるということは、もっと積極的にキリストが権威を持って立て上げるお方であるということを、示しているように思うんですね。まさに教会にとってはキリストはこのイメージ通り頭である、それがふさわしいと思わされます。すべての権威を持つキリストを主は教会に与えられたという、これは考えてみれば不思議な言い方ですけれども、これは神様が、ご自身がですね、19節で言っていることとつながるように思います。 神様はこのキリストの権威と力を私たちに与え、そして私たちのうちに働かせてくださる。そして私たちが集められたこの教会の中で働いてくださるということです。さて少し細かいところですが、教会といってもいろんな意味があります。私たちは先ほど使徒信条の中で聖なる行動の教会を信じると告白しました。ここで言われている教会は何のことでしょうか。もちろん第一には使徒信条と同じですね、普遍的な行動の教会のことを言っていると理解できます。しかしパウロがここで各地に建てられた地域の教会を全く意識していないとは考えられないわけですね。各地にある教会を指しても言われていると私は理解しています。まあ、最近教会に与えられているこの委ねられている権威とは一体何なんだろうかということを考えさせられます。まあ、そのように考える原因の一つは、皆さんもご存知のように、まあ、香川県にある同じ仲間の教会がいくつも存続が危ぶまれる状態にあるということです。で、牧師を失った教会は休止に追い込まれています。その現実を見るとき、教会に与えられた権威って何なんだろうかと考えさせられます。教会は主が建てたもの、それぞれの教会の誠の主牧会者はキリストご自身であると、私たちは口にはしますけれども、本当に教会が教会であり続けることの意味が問われているように思います。御言葉が教会について語っていること、教会に与えられている権威祝福の大きさを覚えつつも、現実の教会の姿とのあまりの違いに私たちは戸惑いを感じてしまうわけです。しかし目に見えるところとは違って、キリストの教会はこの世に属するこの世の集まりではないはずだという、そのことを私たちは厳粛に受け止めていかなければならないとも教えられます。最後に23節の御言葉を共に確認したいと思うんですね。エペソ1章全体がまあそうなんですが、23節も文法的には難しい箇所で、いろんな解釈があります。パウロは22節で、すべてのものの上に立つ頭としての教会、キリストが教会に与えられたと言って、それを受けて教会はキリストの体であると言っています。エペソ人への手紙を見れば、4章の12節から16節、5章23節などにもこの言い方が登場します。まあ、これは私たちが教会をどう理解するか、どう理解するべきかを説明する一つの、まあ、例えといえば例えですし、パウロはでも単なる例えとは言っていないようにも思うんですね。キリストが頭であり教会はその体であるとは、ある種の例えではあるけれども単なる例えではない、現実のことだと、まあ、パウロは言っているように思います。まあ、そのような理解は、例えば皆さんもよくご存知の第一コリント12章にはさらに具体的に、展開されているわけです。まあ、その中の一箇所だけお読みしますが、第一コリントの12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分、その器官なのですと書かれています。まあ、このようにパウロはキリストと教会、そして教会の一体性を表すために、教会はキリストの体だという言い方をしているわけです。さて1章3節から始まったパウロの賛美と祈りの締めくくりの言葉が今読んだですね、まあ、教会は全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。そんなパウロの思いがあふれた叫びとなっています。まあ、直訳すればですね、教会とは全ての満たしにおいて全てが満ちている、ちょっとよくわけのわからないような表現になるんですけれども、いろんな意味の可能性があることが指摘されています。例えば1、教会はキリストを満たし完成させる、教会がキリストを満たすという読み方、あるいは教会が万物を満たすキリストによって満たされているという言い方、教会はキリストによって満たされ全てのものを満たす、 まあ、キリストによって満たされた教会が全てのものを満たしている、まあ、いろんな意味の可能性があってどうも決め手はないようです。まあ、しかしここまでお話ししてきたことを踏まえるなら、23節が伝えていることを理解するのは難しいことではないと思います。滞納の力によってキリストを死者の中から蘇らせて父なる神の右の座につかせたお方、その力と権威は全ての支配と権威の上にある。それは時間や空間、次元を超えて全ての領域に及んでいる。そのキリストは当然のように全てのものをご自分の足の下に従わせるお方、同時に全てのものの上に立つ頭として権威と力を振るわれるお方、このキリストを神様は教会に与えたと言っています。そして教会はそのキリストの体であるということです。だから教会は全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところなのだと、パウロは感動を持って喜びの声を上げている。それが23節です。ですからあえてもうこの考え、私たちの考えの到底及ばないこの教会の現実と祝福を表すために、パウロはあえて、まあ、曖昧さに満ちた言葉を使ったのかなって、そんなことさえ思わされるわけです。キリストによって教会が満たされ、教会はキリストを満たしている。父なる神様ご自身がキリストを全ての権威と力によって満たし、そしてそのキリストによって教会は満たされている。もうどちらが先か後かはなく、このような表現によってパウロは世にある教会が持っている豊かさ、可能性の大きさを表そうとしていたのではないかと思います。それはパウロが19節までさまざまな言葉を使って私たちクリスチャン一人一人に与えられている立場地位の確かさ、受け継ぐものの大きさ、素晴らしさを力説してきたように、この23節では世にある教会の豊かさに私たちはもっと目を留めるべきだと言っているように思います。改めて、まあ、さっきも話したように世にある教会の現実を見るとき、私たちはしばしば失望し、悲しみ時には叫びます。私たち自身を見てもキリストの権威と力満ち足りたものを世にあって代表しているなどというのもおこがましいような現実があります。実際に世にある教会は完全ではありません。むしろ欠けだらけです。問題を抱えています。エペソの教会も黙示録の一章でキリストから厳しい警告を受けています。初めの愛から離れてしまったという警告、あるいは近隣にあるラオデキアの教会はもっと厳しい叱責を受けています。あなたは熱くも冷たくもない、あなたをこのままでは私は吐き出すであろう。しかしそのような世にある教会をなおキリストが愛しておられるということです。そして23節に言われるように、教会の真実の姿を私たちはもっと知るべきであって、そしてそこに目が開かれるべきである、まあべきと言いますか、そのことを私たちは祈っていきたいと思います。教会の豊かさを知る2023年度となるように、さらに祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。